ルカによる福音書23章の32節から43節までをお読みさせていただきます。お読みいたします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ロクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆をそばに立って眺めていた指導者たちも嘲笑っていった。我は他人を救った。もし神のキリストで選ばれた者なら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスを抱きそばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の女が自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられた犯罪人の一人はイエスに悪行を追い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方は二人で彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それでは今日は神と人との間に取説教会で御言葉をお取り次ぎさせていただきます。お祈りをいたします。天の地ある神様、尊き主の御名をあがめて心より感謝をいたします。もう一度私たちは十字架の意味を味わう時とさせてください。このキリスト教と言われているこの聖書の教えの最も深い、私たちは十字架による贖いの恵み、神の許しについてもう一度学ぶ時を与えてくださいますように。このことを通して私たちが今どのような存在であるか、私たちは今神の前にはばかることのなく近づくことのできる恵みをもう一度この御言葉の中から学ぶものとさせてください。最も魂の深いところに私たちの栄養が生ける神の言葉が染み込んでいき、神に生かされていることの喜びが言葉や字面だけではない生き生きとした神の言葉として私たちのうちに届きますように、主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。神と人との間に、あんた何言ってんだと言われそうですけども、だんだんですね、外に出ることも少なく、まあちょっと体格が良くなったんじゃないかと早速言われたんですけども息苦しさをですね、覚えておりますけども、皆様マスクを取ってですね、ちょっと呼吸を整えながら皆さんもぜひですね、スタンスを取りながら息苦しさを感じておられればですね、またこう、リフレッシュしながらですね、と思いますけども、今日は私たちは2人の犯罪人について聖書から学んでまいりますけども、ルカによる福音書はですね、非常に多くの
対比が描かれています。別にですね、対比を意図的に描いたのではなく、その物事が起こっていることに対してですね、まあ、矛盾点であったり、その対比をですね、矛盾点から見る、まあ、対比をですね、ルカは明確に書いています。例えば羊飼いの話で言うならばですね、同じことを繰り返し、本当にまあ真面目にとまでは書かれていませんけども、労力を積み重ねてきた羊飼いがですね、報われていかないということ、そして一部の権力者たちがですね、栄えていく時代の中で、果たしてこれで良いのだろうかということを投げかけているときに、本当の幸せとはお金や権力にしがみつくのではなくて、イエス様にしがみつくことの大切さ、つまり聖書の時代に横行していた価値観からですね、ひっくり返される価値観を導こうとしている書物であります。その前提をですね、どこか頭の片隅に覚えていくと、ルカによる福音書の22節の後半から23節章に至るまでですね、一つ気づいていくところがあります。イエス様は口を開かれません。いや、何回か喋ってるよねって思われる方はですね、聖書をお読みになられています。しかしですね、よく読んでみると、ピラトの尋問にしてもですね、立法学者の尋問にしても、言われたことに対して言い返しているだけです。それはあなたが言ったことでしょうというスタンスをイエス様は貫いています。そして十字架にかかる前の最終尋問ではですね、イエス様はピラトの前に口を開かなかったということが書かれています。これは以前もですね、お伝えさせていただいたことであるんですけども、プロの音楽の奏楽の方はですね、休符も弾くという感覚だそうです。何を言ってるんだ、休符は休む休符だというふうに思われるかもしれませんけども、四部休符や八部休符と聖歌を開くとありますけども、音楽をしている方の感覚だとですね、とてもよく楽譜も学ばれて、まあ、プロの演奏家と言われる人たちが心がけていることはですね、この瞬間も弾く、休符を弾くという感覚のようです。つまりですね、ここに何を休むかということは、作曲家にとってですね、メッセージ性があるということなんですけども、であるならばですね、聖書の中にもですね、イエス様が語らないということに対して、ルカは神のここにメッセージを見たのであります。ここに出てくるですね、饒舌な人たちにはですね、ある共通点があります。それはですね、ここにいるすべての人が現状に対するですね、置かれている状況に対して納得していません。いろんな人を全部取り上げていきたいんですけども、例えばですね、ピラトのことに関して今日は特に集中してですね、まあ、解き明かすというかご説明させていただくのであるならばですね、彼はこの一帯の、まあ、司法権を持ってたんですね。つまりですね、置かれている犯罪とか暴動とか起こってきた事件に対して彼がそれを裁く権限が与えられていたんです、ローマ帝国から。でもですね、彼はなぜそのというか、彼がそのことを利用してですね、時にはユダヤ人に喜ばれるような裁判をしたり、例えばローマ帝国に睨まれないためにローマ帝国の、まあ、言いなりになるような 裁判をしていたのです。だからですね、イエス様のことで立法学者たちがこうぶわーっとやってきた時にですね、ピラトはこう思ったはずなんですね。やれやれ、またかというふうにピラトは思ったはずです。面倒なことを持ち込まれ、またユダヤ人の関心に飼う方に物事を持っていくか、ローマ帝国側に睨まれないために判断を下すかということに、彼の裁判の判断はですね、いつもそのことが中心だったんです。つまり何が言いたいかというとですね、ここでイエス様を救うということに彼はですね、最初からそのような判断を下すということはなかったということなんです。はっきりと書いてるんです。罪を見出すことができなかったって書いてるんです。だったら普通は釈放です。しかし彼がここに書かれている裏側のものっていうのはですね、いろんなものを感じます。ここでそのまま釈放するとですね、ユダヤ人に目をつけられる。彼らは何度も暴動を繰り返すですね、とても困った民衆だというローマ側もピラト側もそのような判断です。だから彼が取った最終的な決断はですね、自分が中立的なイエス様とはまた違うですね、スタンスです。彼は自分の手を汚れることを嫌い、どちらともつかない判断を通してユダヤ人たちの手に委ね返したのであります。ピラトだけに関わらず、ここにいる全ての人たちが現状に対する不満を抱えですね、その怒りをイエス様にぶつけています。立法学者たちも自分の国を奪われローマ帝国に苦しめられている中で、指導者としての地位を確立していた時にイエス様が現れ、妬みのためにイエス様を十字架に、偽証罪でつけたのです。ここで23章十字架に向かっていく道のりの中でですね、本当に皆さん、ここに出てくる人たちは饒舌になっていきます。口数がとても多い。しかし誰一人ですね、イエス・キリストは誰なのかということに関心も寄せず、自分自身の都合のいい方にいい方に持っていき、イエス様は罪を犯したものではないけども十字架にかかっていく道へと進んでいくという流れなのです。イエス様の十字架は理不尽の極みです。しかしイエス様はですね、沈黙を貫いたんです。ここに神と全ての人に対するメッセージ、イエス様からのメッセージが込められているということです。この十字架のそのものの姿を通してイエス様は語っています。イエス様は十字架にかけられた最後の最後、息を引き取る最後に言うのです。私の霊を主の御手に委ねます。聖書をさまざまに読むときに、ヤコブ書3章などを見るときにですね、舌の制御っていうことについて書かれています。誰もそれを制御することはできないと聖書にははっきり書いているんですね。つまりこれは沈黙を意味します。ヤコブ書の手紙はですね、沈黙することと同時に賛美と祈りの大切さをそのイエス様の弟子たちに教えている書簡です。 皆さんの、私はそう思っているというわけではなくてですけども、皆さんとの会話の中でよくですね、お聞きすることがあります。ああ、あの人口数さえ多くなければみたいな感じの話はですね私はそう思っているわけではない。口は災いのもと、沈黙は金という言葉って、なぜですね、どの世界に対しても語られているのでしょうか。それは制御できなかった言葉によって世の中の歴史は常に争いへと発展しているということです。私はヤコブ書のその3章を見るときに、それはイエス様の弟子たちの時代の中に、そのようにイエス様が貫いた姿勢の中でこれを学ぶべきことだと取り上げたというふうに私は解釈しています。そう、今日この朝何が私たち言いたいかということはですね、秘訣はですね、私たちの信仰の秘訣は全て主の御手に委ねるということです。私はいつもそのポイントポイントごとにですね、沈黙の意味というこのポイントでこのお話は流れているわけですけれども、凝縮した一つの文章ということをいつもですね心がけています。一番目のポイントはですね、平安とはですね、能力や環境によって作り出されるものではありません。癒しの空間、安らぎということを私たちは求めます。いいえ、私は行きます。猫カフェにも行くし、漫画を読みにも行く、セブン、あ、まあ、店の名前出してあれですけど、コンビニにも行きます。それはですね、私はひとときの休息をですね求めるのです。しかしですね、聖書はそこに依存してはいけないということを語っているので、それがあなたの魂を最後まで安らぐに導くのかということを聖書は説いているのです。つまりですね、黙れということを聖書は言っているのではないんです。主の御手に心を注いで神の御前に寄りかかりなさい、もたれてかかりなさいということを聖書は問いかけています。これが十字架の前に貫いたイエス様の姿勢です。私たちは自分によってそういった平和や平安の空間を作り出せると過信した結果ですね、制御できない怒りが生まれてきます。守れない自分の約束にも腹が立つし、守られない人の約束にもですね、まあ、かなり突っ込んだ表現ですけども、怒りが抑えきれなくなるのです。聖書の言葉はですね、私たちに変わることのない言葉として私たちに与えられています。だからこそ私たちは信頼するということができるのです。主の御手に全てを委ねてまいりましょう。2番目のポイントは十字架の意味です。今日はですね、二人の犯罪人の話です。イエス様の両サイドにいる二人の姿勢はですね、これもまた対照的なんですね。一方の方はというか、両方ですね、人生の最後を迎えています。読んでいくとですね、非常にこの人たちというか、一方のイエス様に悪口を言う人はですね、非常に納得していないということがありありと伝わってきます。このような自分の状態、このような目に遭ったことに対して、なんで俺がこんな目にと今でも言わんばかりのこの人の納得のいかなさ、現状に対するですね、納得のいかなさというのは伝わってきます。自分の犯した過失をですね、認めることができませんでした。そして彼がしたことはイエス様を、まあ、嘲笑、見下して笑うことにしたんですけれども、こ ここも彼の根本にある叫びというものが聞こえてきそうです。救いなんて、その叫びとはですね、救いなんてこの世にはない、そのような叫びが彼の中から聞こえてきそうです。しかし大切なことはですね、もう一人の人は自分の罪をですね認めたんです。なんでここまで差が生まれるのかというところにですね、この出来事はポイントがあります。明らかに福音書の頂点というのは十字架の出来事です。そしてこの十字架の出来事がですね、本当に際立つようにというか、メッセージ、この私たちがこのどの時代にも受け取るべきメッセージとしてですね、この十字架の出来事が記されていますけれども、この十字架を前にした時に一方の人は罪を認め、一方の人は罪を認めなかったのです。じゃあなぜ彼は罪を認めることができたのであろうかということが、今日の箇所のとても重要なところであります。答えはシンプルです。イエス様に救いを見たからです。イエス様の言葉、ずっと沈黙を貫いてるんです。喋ってるんですよ、お話はしてるんです。それはあなたの言ったこととしてオウム返しをしています。しかしイエス様はご自分の何か言及をしたりですね、心情のことについて何かを話していることは一切ありません。そこで十字架にかけられる直前にイエス様が語った言葉はですね、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これがイエス様が沈黙を貫いた後に口を開かれた最初のメッセージです。先ほども申しましたけれども、ここに出てくる登場人物はイエス様の弟子でさえも利己的で自己中心で、人のことを思いやった言葉は一つも出てきません。剣で、この箇所ではなかったはずです、剣で切りかかったペテロという描写がありますけれども、それも彼は自分自身の打ち勝つことができなかった恐怖心を、制御できなかった力を人に向けた結果です。イエス様を守ろうとしたのではないのです。立法学者も自分の国を守るような上っ面を張り巡らして正義を振りかざしています。ピラトも自分の立場として政治を行ったように見えます。聴衆たちも唾を吐きかけ、何がイスラエルの王だと生き返っていきます。誰もイエス様のことを気遣って、これは何のためだろうかということを掘り下げた人は一人もいないのです。しかしイエス様だけが十字架に立って、人々のために、そして神様のために語った言葉が、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様の言葉は簡潔で、他者を中心にして自己犠牲による愛の言葉です。この一言に今日はまとめられます。十字架とは神と人の間に立ち、取りなしてくださったイエス様による救いです。神と人との間に立ち、取りなしてくださったイエス・キリストによる救いです。 罪を認めた犯罪人は救いをイエス様の十字架に見ます。ここに救いがある、ここに許されるべき道がある、ここに自分自身の荷を下ろせる場所がある。それを魂の中で彼は理解しました。聖書は説いてるんです。受け入れてくれる人がいなければそれを下ろすことができないんです。私たちは下ろせるものがあるからこそ身を明け渡すことができるんです。私たちは開かれているからこそ、これが聖書は説いてることです。開かれているからこそその道に飛び込むことができるんです。それは愛の中心にした国、それは喜びとあなたの存在そのものを愛し、全てを責任を取り、これからも一緒に歩くという道を、まさに死に向かっていく2人の前に真ん中に立ち、イエス様は強烈なメッセージを語るわけです。それは2人のメッセージであるとともに、全ての人に対する神の言葉なんです。つまり端的に、1人の犯罪人はその愛と許しの中で自分自身が今まで抱えてきたものをただただイエス様の荷を十字架に下ろしたということなんです。愛する皆様、人の怒りの根本は対処できない不安から来ています。それは心理学的にも最近そのように取り上げられていますけれども、創世記を見るときにですね、アダムとイブはエデンの外に、自分自身が神様の約束を破って身を取ったところからですね、エデンの外に出ざるを得なかったんです。そして聖書はですね、このように書かれているんです。海の苦しみのこと、そして労働の苦しみのことについて書かれているんです。埋めよ増えよ地に満ちよっていうのはですね、聖書、つまり神様からの言葉なんです。しかしそれを外れてですね、自分たち自身が作れる楽園を持ってこの言葉を遂行しようとしたところに人々の問題があるということを聖書は書いてるんです。すでにそこに楽園がある、そこに私たちが住み増えていく、その帝国というか国に、中心のない国にはですね、やがて崩壊が来る、分裂が来る、そして争いが血が血を出会うような国にしか発展しないということを聖書はずっと語りかけています。対処できないんです。そう、無謀と思っても対処できない。だから不安だけが残る。そしてその不安のためにまた生きようとすると、またその不安を繰り返す。対処できない人同士が争ってしまうこの世の中の中で、もう一度私たちは自分の心の真ん中に何が立っているのかということが聖書の言葉を通して問われ続けているのであります。一人の犯罪人は神様と自分自身が争っているという自覚がないんです。そこが大きなポイントなんです。争いの原因になった根本的に自分の中にある制御できないものの問題よりもですね、正論を振りかざしていくんです。そこに真の平和はありません。イエス様が取り出して祈られたのはどういうことなのかということを、イエス様は口数を決して多くなくですね、自分の生き様を通して語っているんです。あなたを愛しているということなのです。あなたと一緒に歩く人生を私は選んだということなのです。これは福音書そのもののメッセージなんです。そして十字架が中心に来るように福音書は書かれているんです。そして もう3番目のポイントに向かってしまいましたけども、こう勢い余ってですね、イエス様は弟子たちと歩くということをもって、エマオの途上の話がルカによる福音書で書かれているんです。イエス様の御心はですね、あなたと一緒に歩くということ、いつまでも共にいるということを、この約束を守るためにかかった十字架だということを生き方を通して語っているんです。私たちの間に、人と神様との間に平和が生まれるのはですね、全てを救い、救いの道へと導いてくださったイエス様の十字架によるものです。今私たちができることは、自分の中に背負ってしまったものをもう一度イエス様のもとに下ろすだけでいいんです。最後のポイントです。二人の犯罪人の姿は対照的だと申し上げましたけれども、将来に対するスタンスが全然違うんです。二人ともですね、いわゆる人生の最後です。しかも一人にとっては強制的にやってきたような、まあ、自分の過失もあったんだろうけれども、最近の世の中の言葉に積んだって言葉があるんですけれども、積むっていうのは将棋の中でよく言われます。罪だっていうとですね、もう自分がどこを動かしてももう勝てない状態です。しかし自分の右に行こうが左に行こうが、右に下ろそうが左に下ろそうがですね、自分の王様がですね取られてしまう状態です。そう、この一人の犯罪人の人生はですね、積んでしまったんです。そんな言い方は不謹慎かもしれませんけども、もう処刑は免れない。そこで取った彼のスタンスっていうかですね、したことはですね、イエス様に悪口を浴びせかけたということです。自分ができる最後の抵抗のようです。人間の本性というものがルカには描ききられていますけども、もう一人の犯罪人の終着点はですね、人生の終着点は確かにここかもしれないけども、イエス様にこのように言うんです。天の御位を読んだ方がいいですね。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。そう、十字架が立てられてイエス様を見ている中で犯罪人の一人は思ったんです。このイエス様という姿を通してその将来がある。それは御位に立つイエス様を思い起こし、まあ、パラダイスという表現はイエス様がしたんですけども、そのところにパラダイス、天の国があるということを、イエス様の十字架を通して彼は天国を見ました。それが将来に変わったのです。彼は自分のできることとしてイエス様に自分自身を置くということをしたんです。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この言葉は全ての人に対しての希望のメッセージです。先ほど勢い余っていると言ったところはここにつながるんですけども、イエス様はよみがえったんです。24章で、そしてエマオの途上でですね、失望に暮れた弟子たちに寄り添っていくんです。そう、聖書の話はつながっています。彼らは視力の話でいうとイエス様のことが見えなくなってしまっていました。しかしパンが裂かれた時に、共に食事をするときに今まで見えなかったイエス様の姿が見えるようになったんです。それはイエス様の裂かれた体を通して、イエス様が流された血潮を通して すべての弟子たちはあなたは生かされる人生だということをイエス様の愛を通して彼らはその生き方を取り戻したんです。これが私たちというか聖書を読むすべての人たちの希望のメッセージです。天国までの道のりをいつもイエス様が共に歩いてくれる、これ以上の希望はありません。私たちが今年掲げるイエス様と共に歩くという言葉はですね、言い換えるとイエス様に希望を持ち続けるということです。もう一度言います。イエス様にと共に歩くということはですね、イエス様に希望を持ち続けるということです。私たちの人生は何に希望を持つのかということが問われます。いろんな瞬間の中に、人生の海の嵐という賛美もありますし、さまざまに揉まれる時に、また思いがけない、私たちはこの2年本当にそのコロナ禍というチャレンジを受けていますけれども、思いがけないというか想像しなかったようなことが人との想像力の中でですけれども起こった時に、私たちは何に希望を持つのかということはですね、これは大事なポイントです。どのようなことが起こっても、どのように私たちが境遇にさらされても、私たちはどこに向かっていくのかが分からなくてもですね、人生が続いていく限りですね、何に希望を持つのかということは問われ続けるんです。もう一つ、聖書の中に、聖歌の中に、キリストには変えられませんという賛美があります。世の何者をも、この言葉はこの歌に力強さがあるのではありません。あなたがキリストには変えられませんと歌う背景にはですね、尊い犠牲があったんです。尊い代価があったんです。尊い許しの祈りがあったんです。尊い、あなたといつまでも共に歩くという覚悟があったんです。私たちはこの歌の深みが人生の中で増し加わっていくことこそ、この人生の歩みであります。何度も神の恵みを味わうことができるんです。許しが永遠である限り、私たちは何度でも戻ることができるんです。何度でも私たちは立ち返ることができるんです。私たちは生かされているということを感謝し、賛美と共に歩く人生が開かれています。私たちは思わず人生の旅路の中につく傷口や失敗をですね、最後の症例としてそれを思わず塞いでしまう、それを自分の何かやり方によって養ってしまう。しかし癒されないものは残ります。その失敗も過ちも許されたという言葉を聞くまで、私たちは恐怖の中に生きなければなりません。そう、私たちはこの人生の旅路の中で全ての荷をイエス・キリストに下ろすことが許されているんです。共に主を見上げ前進してまいりましょう。私たちの歩みは全て神の栄光に変えられます。私たちの旅路は全て神の栄光のために与えられた人生であります。共に主を見上げて前進してまいりましょう。皆さんで共に御言葉の応答のために祈ってまいりましょう。